31節から38節まで、イエス死と復活を予告するというところです。それでは拝読いたします。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペテロはイエスを脇へお連れして勇み始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながら、ペテロを叱って言われた。サタンを引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。人の子はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代償を支払えようか。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使と共に来るときにその者を恥じる。以上。野口協力牧師によります鳥なしの祈りに続きまして、教会に委ねられた使命と題します野口協力牧師の説教です。よろしく。
お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今朝もあなたの憐れみによってこのところに私たち一人一人の名前が呼ばれて、そしてこのところに導かれ、尊い聖なる主の御名を賛美し礼拝できますことを心から感謝いたします。主よ、あなたの憐れみは深く、本当に主よ、私たちがあなたを忘れる時もあなたは変わらない愛の眼差しを持って私たちを見つめ、そして私たちを正しい道へと導き、いつも主よ、あなたの本当に愛の御言葉と、また御霊と、その尊い御父よによって私たちを清め、贖い続けておられる恵みを覚え、心から感謝をいたします。どうぞ主よ、今日もこの礼拝を通して、私たちがあなたの前に、本当に自らの、本当に主よ、罪をすべて主よ、あなたに、告白し、そしてあなたから新しい命をいただいて、再生と回復のその時を、この礼拝を通して迎えることができるように、導き、助けてください。主よ、あなたが私たち、本当に何もない、飢え乾いた、この魂に、あなたの御言葉を持って満たしてくださいますように、天よりのパンを持って、天よりの糧を持って、私たちを満たしてくださいますように、主を助け導いてください。主よ、どうぞこのところを、あなたの身思いで満たし、深く深くあなたの身思いを私たちが受け止めて、そしてその通りに行うことができるように、あなたから委ねられた使命を果たしていくことができますように、力を与えてください。聖霊様、この場所をあなたが完全に支配してくださいます。ように、これからの時も主よ、どうぞあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。感謝を持ってこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。尊い皆様のお祈りに支えられて、先週の木曜日に2ヶ月間のですね、インドネシアでの研修の時を、特に語学研修の時、また奉仕の時をが守られて、国にまた共に、皆様と共にですね、礼拝できますことを、本当に感謝をいたします。もう、背後よりのですね、教会の祈りにどれぐらい守られているかということを、覚えます。もう私には何もないですけれども、ただただ主の憐れみとですね、また本当にその現実的にはその教会の祈りがですね、支えであることを覚えます。世界宣教は教会の使命であり、 そしてその教会の祈りを通して前進していくことを、そのことを深く覚えます。宣教師にとってですね、祈りの課題を言葉にして全てをですね、具体的に表していくということはなかなか限界があります。本当にですね、文化の違いもあるしですね、これをこういうことをどういうふうにしてこう、ですね、こう言葉にしたらいいだろうかというですね、そういうこともありますけれどもですね、聖霊はロマ書8章の中でですね、人の思いを知っておられる聖霊がうめきを持って取りなしてくださるという言葉があるんですね。だから本当にそうだなとですね、もう先立って聖霊様が働いておられるわけだからですね、もうそれこそ、まあ今は便利な時代でですね、スカイプとかもあるし、メールもあるしですね、電子メールもあるし、もう本当にダイレクトに祈りの課題を伝えることができますけど、まあ昔はですね、その手紙で送ってもそれが届く頃にはもうその祈りの課題は古くなってたりするわけですからね、もう本当に大変だっただろうなと思います。でもですね、本当にそれであっても、先立って聖霊様が働いてくださるし、祈りはですね、もう本当にダイレクトにですね、もう祈りに時間差はないんですよね。本当に、ああ、この時に、もう、助けてというようなそういう瞬間的な時でもですね、本当にこの、助けられることがある。そしてその時にはいつも、ああ、本当に今もこの時間も、教会でですね、休むことなく祈ってくださっている兄弟姉妹の祈りがあるということ、そのことを後からですね、本当にその瞬間的にも本当に覚えることが、もういつもそのことを覚えながらこのですね、過ごしてまいりました。そして本当に最初から最後まで私たちは祈りによって始めたこの宣教の技をですね、最後までこの祈りの手を高く上げ続けていかなければならない、そのことを、特にインドネシアという国はですね、もう日本ほどきちっとですね、組織的に、ですね、こう動いている国はないと思うんですけど、このですね、電車とかバスとかももう遅れることもありませんし、1分遅れればですね、アナウンスされて、もう誠にお急ぎのところ申し訳ありませんと言ってですね、本当にもうですね、すごいなと思いますけど、本当にそう、もうそういう感覚の中でいるとですね、特に皆様に今祈りを覚えていただいているビザのことはですね、一体どうなってるんだっていうですね、もうそういうことが多々あってですね、あるわけですけど、でもそういう中でですね、祈っているとですね、本当に主が大丈夫だよですね、そして確実に5月にはちゃんと出ますというですね、そういう吉報をですね、いただきました。でも本当にそれもですね、あ、これは主のから与えられた言葉だなと思って、それを信仰を持って握っていないとですね、人を見ているとですね、この確実って一体どういう意味で確実なんだろうとか、またそれはそれで動いていくわけですね。だから本当に、そしてまたそれは祈りなさいと、祈り続けなさいと、そしてですね、このビザが出た後も毎年それは更新されていかなければいけないんでですね、もう政府がですね、ああいう国というのは政府の方針でですね、もう全員退却と言われれば、もうそれで退却せなければしなければいけない、そういう国なんですね。だから本当にどうかですね、祈り続けていただきたいと思います。またけれども、またその中で教会の祈りによって確実にですね、道が開かれるというですね、そのことも本当に主がこのことを通して教えていただきました。もう祈る以外ない中ですけど、それが本当に最も確実な道なんだという、そして本当になかなかですね、それを信仰を持ってというよりもですね、それよりももっと確実な何かですね、こう文書が欲しいとかですね、何かそういうですね、約束のそういうハンコついたものをなんかこう大丈夫だっていうことをなんかこう見せてくれというですね、そう言いたくなるようなそういうところですけど、でも本当にそうではない。本当に主に委ねなさい、主に祈りなさい、そして本当に教会の祈りに思ってこのことを成していきなさいというですね、そのことを主がこのことを通しても教えてくださっていると思います。そしてですね、また5月にビザが出て、そしてですね、その前に私はもう一度ですね、4月の16日、15日ぐらいにですね、もう一度単身で渡ってですね、そして語学の研修を一月して、そして帰ってきて、いよいよ6月からは ですね、まあ、綾は、高校の1年のこちらでの滞在があります。でですね、残りの家族で、いよいよですね、出ていく、そういう時を迎えていると思います。もう現地のですね、本当にだんだんこういうふうに現地に行くようになってですね、向こうの教会や向こうの方たちとも本当に親しい交わりになってですね、早くもういつ家族が来てくるのかというですね、そういう現地の人たちも心待ちにしがっていて、そしてもうだんだんとですね、なんかもう向こうから離れるのにも本当に涙涙のですね、だんだん、ああ、回ってるからね、とですね、そういうふうになってですね、そしてこちらもそうですし、あ、本当に同じように例の家族にこのようになってですね、また本当に一つ思いになっていって、そして一致が起きていくのだなと、そう思っております。で、向こうにいて驚いたことですけど、ですね、ちょっと今部屋にあるんですけど、向こうのですね、クリスマスのニュースにですね、私のニュースが載っていてですね、そして日本バプテスト連盟から17年ぶりに宣教師が送られてきて、でですね、その日本バプテスト連盟に対する感謝と、それから玉川教会のですね、ことが載ってるんですね。末森先生、フィリア常務理事がこの祈祷会で末森先生にですね、額をあそこに飾ってあるインドネシアの地図をですね、渡している、その写真が載っていてですね、そして玉川教会、野口ヒューマンがですね、牧会していた玉川教会の人たちが本当に祈って送り出している。そして本当に泣ける文章ですよ。それはですね、玉川教会がのその牧師を捧げるというその犠牲にですね、インドネシアバプテスト連盟は心から感謝をしているというですね、そういう連盟のことと、それから具体的な教会がですね、この教会が そこでですね、こう乗せられているということ、本当にそれぐらいですね、インドネシアの兄弟姉妹が熱くですね、私たちのために祈り、本当に感謝を持って受け止めてくださっていること、本当にそのことを感謝いたします。いよいよですね、私たちの教会、この教会にですね、特にですね、もちろん日本バプテスト連盟を通して送り出されていますけれども、本当特にこの教会が主の深い憐れみの中でリバイバル、そして世界宣教のですね、使命が主から委ねられているということ、そのことは本当に恵みなんですね。だからつくづく私もですね、現地に行って、で、そしてもう多くの人たちが働いていますですね。特にアメリカと韓国のその宣教師の数には圧倒されます。アメリカの私たちの親教会のですね、アメリカ南部バプテスト連盟はですね、その一教派ですよ、教派の団体だけでですね、おそらく何人ぐらいバプテストからインドネシアに使わされていますかというとですね、家族が大体、まあね、子供がいたりとかするから、その家族も含めて全部合わせると200から300ぐらい、今ちょっと減って200ぐらいになってるかなって、大体もうちょっと前300人ぐらいですね、インドネシアだけでですね、送り出し、そして毎年バリとかに集まってですね、ホテルを貸し切るようにしてリトリートをしてですね、そうすると2、300人みんな家族連れで集まって、そしてインドネシアのために祈っているですね、そういうですね、アメリカまだまだだから燃えているなと、そう思いました。また韓国もですね、本当にもう多くの人たちがですね、使わされています。で、そういう中でですね、私が日本人、どこ行っても日本人一人ですね、そういう中で。でも本当にそういう中で、もうありがたいのはですね、アメリカの兄弟姉妹からもよく来た、日本からよく来たと言ってですね、そして私の友達は日本で宣教してるですね、そういう人たちが多くいてですね、だから日本のために祈るよと言ってですね、そういう出会いが与えられですね、本当に感謝です。また韓国の人たちからも助けてもらいですね、本当にこれは一つの国からですね、とにかく一国からですね、一人でも送り出すということは、もちろん200、300送り出すことは素晴らしいことだけど、それこそ日本代表でですね、本当に送り出されるということは、これは本当に尊いことなんだということを改めて思わされ、そのですね、ことの意義ということをすごく深く覚えています。本当に宣教師を送り出すということは、本当にすごいことですよ。尊いことです。そしてその一人の宣教師を送り出す。そして日本人がですね、皆さん知ってるんです。日本がいかに宣教が困難なところであるかということ。そういう中から、どうやって君は送り出されてきたのかと。 そういうことがすべて語ると証になるしですね、本当に感謝をされるしですね、そして玉川教会の祈りのことを伝えると、ああそれはすごいと言って皆さんやっぱりわかるんですね。そういう本当に宣教をしている人は宣教師を送り出すこと、そして日本から送り出すということがどれぐらい貴重なことなのか、意義深いことなのかということをですね、皆さん本当に尊敬を持ってそのように送り出す教会に対してそういうふうに思えておられるということをですね、もうぜひ私はですね、皆さんにですね、そのことを本当に報告したいし、また本当にいよいよですね、そのことが祈りということがどれぐらいですね、届いているのかということ、そしてもうさらにさらに本当に熱く祈っていただきたいということをですね、本当に語らせていただきたい、その伝えさせていただきたいと思ってですね、この場におります。で、特にですね、今日は、イエス様の十字架への道行きを覚えるレントの時ですけれども、このイエス様がですね、はっきり言われました。8章、マルコ伝8章の34節でですね、このように語っています。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。ですね、イエス様は弟子たちに対してもうすでにそのすぐ後ペテロ信仰を言い表すというところがありますね。だからペテロがイエス様を救い主と告白して、まあ、私たちの言葉で言うと救われてバプテスマを受けてクリスチャンとなった人たちですよね。もうすでにもうイエス様に言ってみたら従っている人たちですよ、ね、もうずっとついてきてるんですよ。でもその弟子たちに対して私の後に従いたい者はと言われてね、ちょっとショックだと思いますよ。弟子たちにしてみたらね、従いたいに決まってるじゃないですか。ね、従いたいものはって言われたときに、ちょっとやめときますっていう人はやっぱり、ちょっといないと思うんですよね。いや、本当に従いたいですと皆さんそういう思いだと思います。けれども、そこでね、イエス様はその後に、さらに、それこそショッキングなことを言われますね。従いたいものは、従ってきなさいという前にね、自分を捨て。何でしょうか、この自分を捨てっていうのは、ね。自分をゴミ箱に捨てることできないですよね。自分を捨てるってことは、自分っていうのはどこにいたってついてくるわけですから。で捨てたくても、そのもう自分は自分なわけです。これはもう言うまでもなく、自分を捨てということは、自分の中にある、聖書では肉の思い、神様に反する思い、でまあまあ、具体的に言うと、ね、この後の弟子たちの言葉を聞いてよく聖書は赤裸々に語っていますけど、あの人よりも俺の方が偉くなりたいとかね、まあ俺は一番だとかね、俺はまあ、ね、もう本当に金持ちになりたいとかね、もう言ってみたらもういろいろいろいろいろいろいろいろ私たちの中に思いがあって、それを引きずりながら私たちは生きているわけです。そしてでももちろんイエス様に私の後に従いたいものはと言われた。もちろんそうです。従いたいです。でも、といろいろ私たちはその後にこう、従ったからにはとかですね。もういろいろいろいろ私たちは条件をつけている。それをひっくるめて、自分っていう言葉でイエス様。もう一言ですね。もうこう言われるともうどうしようもないですね。それがあなただ。ということです。あ、この部分はちょっと隠しとくとかね。見せないようにして、そしてイエス様にはイエス様に従っている部分、そういう部分だけをこう見せてとですね、こう言いたいんですけど、でもそうじゃないんですね。ですね、変なちょっとですね、まあ私たちはですね、こうそうです、私たちはこう自分の本当にいいところだけを見せたいと思う。でもそうじゃない。自分を捨て、そしてでもその後にですね、大事なことは自分の十字架を背負ってで私に従いなさいと書いてある、ね、ありがたいですよ。十字架というのはですね、私たちが自分で自分を捨てることができないけど、このイエス様から与えられる十字架を背負うときに私たちは必然的に自分を捨てざるを得なくなるんです、ね、十字架とは何ですか、ね、よくこの世でも十字架という言葉を使うんです、ね、新聞なんかにも時々ね、あの人は背負わされた十字架とか言ってですね、それはそういうで簡単に言うとそれはね、運命みたいなもんですよ、ね、ですね、こうとんでもない家に生まれたらね、その十字架を背負って生まれてきたとかですね、 そういうわけですね。運命、この世のですね。で、それ仏教でもそのことを言うんです。その仏教もね、もう本当にキリスト教にギリギリのところまで近づくようなことを言うんですね。傷病老死っていう四重苦を言うんです。その中に生きるということそのものも入ってるんです。ということは人間の存在そのものが重荷なんだですね、ことを言うんですね。でもそれは仏教においてはやっぱり運命なんですよ。でもキリスト教にとってキリスト教は運命を背負って私に従ってきなさいとイエス様は言われないんです。病気の人がいたらね、それはあなたの運命だから、それはあなたに与えられた十字架だから、それを頑張って従ってきなさい。そしたらね、なんとかなるよ。そんなことは言わないんですよ。ね、そこじゃない。イエス様はすべての病に手を置いて癒されました。また聖書によるなら私たちの運命を覆すことができるお方です。どんなに呪いの中にあっても、イエス様はその罪と呪いのどん底に立って、そしてそれを引き受けて十字架にかかって、それに勝利をしてくださったお方です。イエス様は勝利の主ですよ。だから十字架は敗北ではないんです。呪いではないんです。十字架はそれは、本当にここに書いてあるように、十字架は主から一人一人に与えられるものなんです。一言で言うなら、イエス様がね、言われた、重荷を負って私に従っている者は、休ませてあげよう。そして、その後に言われた、私の首輝きを負って私に従ってきなさい。だから私たちは、新しくイエス様によって生まれ変わる。バプテスマにおいてですね、そして重荷をすべて主に委ねて、そして新しく自らザバーンとですね、ああ、自由になった、解放された。でその後ターッと走っていってそのまままっすぐ走ることができたらそれはそれでいいんだけど、でもやっぱりそうじゃないですね。どうしてかというと、自ら上がってもやっぱり自分は自分ですから、私たちはいろんな重荷をやっぱり引きずってるわけです。ですね。でもそれをそれから解放、日々に解放されながら、そしてイエス様の最後天国に行く時までイエス様と共に生きる道、その道というのは、それは自分の十字架を与えられた十字架、主から与えられる、このためにあなたは私に従ってほしい、このことをあなたにしてほしい、使命ですよ。運命じゃなくて、一言で言うなら運命と使命は違いますよ、ね、運命というのはこれはね、本当私たちがもうですね、もうしょうがないものですよ、ね、でも使命というのは、それは私たちにいやいや負わせられるものではないんです、ね、主に従うがゆえに受ける、イエス様に従わなければ受ける必要がないことです、ね、でも従いたいものは自分を捨て、自分に与えられた十字架、この教会には何が与えられていますか？教会に委ねられた使命、それが世界宣教です。言い方を変えるなら、自分を捨て、自分の肉の思い、自分が生かされたい、自分が豊かになりたい、この教会が立派になりたい、私の信仰生活が祝されたい、私が恵まれたいという、そういう自分中心の思いを捨てて、主が一番したいと願っておられる、主が願っておられる、そのあなたに与える十字架、それは世界宣教ですよ、ね、本当に主のために、まだ主を、主の名前を知らない、どうして300人もですね、300家族でいうと100家族ぐらいでしょうか。アメリカのバプテスト連盟だけで、どうしてインドネシアに送ってるんですか。それはね、インドネシアではまだ一人も、まだ全然福音が伝えられていない未練の部族と言われる部族が320あるって言うんですよ。まだ3。そしてその、まあそれはいろんな数え方があるんです。そしてもうだいぶ入っていってるけど、まだ一人の働き手もいない。もちろんクリスチャンもいない。宣教師も全く入っていない部族だけで30はあるっていうんですね。なんです。そういうところが本当に残されている。そのところに私たちが伝えていかなければいけない。イエス様は日本が豊かになって日本が救われたら、そしたらとは言われないんです。本当にこういう私たちがですね、霊的に貧しい中で送り出すということがどれぐらい大変なことでしょうか。本当にですね、ビザのこと一つとっても、またですね、このですね、かかる費用のこと、渡航費のこと、またビザを取るのでも、もう本当に大きなお金がいるんですね。また子どもの教育のこと、まあな、そうは言ってもやっぱりですね、日本の教育のシステムは本当に整っていると思います。わざわざインドネシアに行ってですね、そういう思いがたくさんありますよ。健康のことですね、本当に生活のこと。 言葉のこと、ようやくですね、もうでもさ、イントネシア語ありがたいですね、私もですね、もうたどたどしくですけど、もう短い説教をインドネシア語でさせてもらいましたよ、この前ですね、しなさいって言われてですね、そしてですね、もうですね、だから、本当に感謝ですよ、しろって言われればできるもんですよ、皆さんですね、やれって言われればですね、本当にやんなきゃいけないって言われればですね、そして、まあ、さすがにですね、それこそ私の後に従いたいものはじゃないですけど、インドネシアに来たいって言っといてですね、ちょっと恥ずかしいですとかで、ちょっとで言えないですよ、やっぱりね、それはもうやりますって言われて、やりますって言って。もうですね、やりますけど、なかなかですね、この、本当に大変ですよね。もうですね、もう日本だったら、もうこんなふうにどんどん、それこそ考えないでもですね、どんどんこう出てくるのにとかですね、わざわざですね、もう40歳になって、もう赤ちゃんのレベルから始めていくのかとかですね、そういうことも、あれでしょう。そういうふうに考えて、自分の理屈、自分の頭、自分の都合で考えていくと、やめとこうかってですね、こうすぐにこうなってしまいますよ。ね。でも、聖書やですね、そうじゃない?そういう本当に小さなこと、一つ一つ。でもそれらすべてがね、自分のための苦労じゃないから。本当に主のためだ、ね。そのために苦労することが何倍も素晴らしいでしょうか。本当に私たちがそのことを覚えるときに、イエス様のために受ける苦難、すなわち十字架を背負う道、これがクリスチャンにとって最高の喜びであり、誉れでありですね。もうこれ以外にないんです。この道を本当に歩き始めたら、もうそこ以外にもう生きることができない。十字架とは一言で言うなら、主の使命のために受ける苦難ですよ。ね、本当に苦難というには申し訳ない。本当になぜならそれは全て恵みだから。でも本当に主が与えてくださる小さなことですけど、本当に小さな小さな十字架ですけど、でも主の与えてくださるものを精一杯心を込めて担わせていただく道、それがその道です。そしてその時に私たちはそのどうしても解放されない、その自己中心の思い、もうこれは自分ですすいだって何とかしたってですね、もうどうしようもない、その私の思いが変えられて、こんなものでもですね、本当にそのインドネシアの人たちに対する愛もをですね、湧くように主がしてくださる。これは自分で、私たちがですね、じゃあ本当にそんな風に、最初からそういう愛があるかっていうと、そうじゃないですよ。やっぱりね、十字架を背負ってですね、主のために生き始めなければ、ですね、日本にいたって祈れるじゃないか、日本にいたって今お金だって送れるじゃないか、ね、それはもう本当にそうですよ。でもやっぱりそういかなければわからない、本当に背負って歩き始めなければわからない、そういう世界がありますよね。本当に。そしてパウロ先生はこのように言っています。先ほど共に読んだ使徒言行録20章のところでですね、まさにパウロ先生こそこの十字架を担った尊い私たちの本当に大先輩であるパウロ先生がこのように言っています。19節、すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、謙遜の限りを尽くしというですね、そういう訳です。謙遜の限りを尽くし、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。ね、そして24節でですね、しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。これがね、十字架ですよ。命すら惜しまない。ね、こう任務ですよ。やらなければいけない。でもその時にパウロ先生は義務感から語っているでしょうか。やんなきゃいけない。そうじゃないですよ。命、もう別にそんなことしろなんて言われてないしですね。でもせざるを得ない。もう本当にその救われてない人のことを思うとね、せざるを得ない。内側からもう精霊に満たされてせざるを得ない。でもこれは、せざるを得ないものだから、やっぱりこれは任務なんですよね。まあ、これはギリシャ語ではディアコニアという言葉でね。まあ、ここから羊さんの、羊もディーコンという言葉から来てるんですね。こうだから羊さんというのはこの任務を 与えられた人たち、そしてそれは皆そうですよ。で、私たちは主から任務が委ねられて、責任、委ねられている責任があります。これは神様がこれをしてほしいと教会に願って、そして神様がご自分でされないで、そしてその神様を信じて従う、その教会の自発的な献身を持ってそのことを成したいと願っておられる、そのこと、それはこの神の恵みの福音を力強く証しするということです。まさにこれですよ。このために受ける苦難です。福音宣教のために受ける苦難、これを十字架と言います。まあ、もう一つはね、隣人の罪を担うということがあります。今日のメッセージではね、特にその最初の部分ですね、福音宣教を、このレントの時私たちは主の十字架を仰いで、もう一度私たちが主の十字架の前で罪許されたものであることを深く覚えて、どれぐらいの犠牲をイエス様が払ってくださったのか、私たちの罪を告白し、そして本当にその前で私たちがもう一度救いの恵みに深く覚え、そしてイエス様に感謝を捧げる時でありたいと思うのと同時に、まあ、それこそ仰いで救われと言います。よくね、十字架を仰ぐことによって救われる。またもう一つ、仰いで救われ、そして担って救われるという部分も大事な部分なんです。仰ぐだけではなくて、実際に私たちが主から仰いでいるものとして、仰がないとくだされないですよ。仰ぐということは私に従っていきたいと思うものだってことでしょ。ね、仰いでもないのにね、イエス様は十字架を与えません。だからこの世で十字架という言葉はそれは間違った使い方です、ね、イエス様を仰いで、イエス様の恵みを知っている者に対して与える十字架で担って、これも私たちの救いと深く関係しているんです。どうしてですか。自分を捨てということで、自分を持ったまま、自分の肉の思いを持ったまま天国に行けない。清い神の思いを持って私たちが天国に行かなきゃいけないのに、いつまでも自分を引きずっているから、十字架を私たちの救いの完成のために与えてくださる、この十字架をしっかり担っていかなければいけない。それは私たちに対して具体的に自分の十字架ですよ。パウル先生も自分に与えられた任務ですよ。人にこれを押し付けようとしない。それぞれが与えられている任務。この教会に与えられている、このリバイバルと世界宣教の任務。この任務を果たしていかなければいけない。けれども、同時にパウロ先生がその後に言っています。これはイエス様と同じですよね。イエス様もペテロに対してサタンを退けと、別にペテロをサタン呼ばわりしたわけじゃないけど、ペテロの背後の中にある十字架を追いたくないという、この肉の思い、これが自分を捨てて、この自分の部分ですね。そこにサタンが働くんですよ。人を通してね、神様も人を通して働くけど、サタンも人の思いを通して働くですね。ここでパウロ先生がこう言ってるんですね。この28節で、どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。あなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会を世話をさせるために、あなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去ったのうちに残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさいと言ってね、パウロ先生はこの教会が決してこの使命に生き続ける、十字架を担って歩む道が決して簡単な道ではないということをね、パウロ先生予言しているんですね。まあ、私はですね、本当にこの私たちが今この継承の時ですね、本当に宣教師を、牧師を宣教師として送り出し、その後末森桜子牧師がここで本当にこの使命を継承し、そしてさらに新しくですね、この教会が本当はですね、その御霊に満たされて前進しようとしている、これは決して当たり前のことではないということを覚えなければいけない。パウロ先生もこのエフェソの教会で3年間も命がけで伝道して、ものすごい伝道が起きた、その教会に対して、もうですね、私が十分伝道してきたからもう大丈夫だ、あなたたちはもう私の愛する信頼しているからあなたたちにもう委ねますと言って、そんなね、鼻向けの言葉を語ってないんです。かなりシビアなことをね、はっきり言って、しかもあなた方の中からと言ってるわけですからね、 イエス様と同じですよ。ペテロに対して弟子の中からね、一番イエス様の身思いが分かっていなければいけない、一番イエス様と共に十字架を担う道を歩まなければいけない、その弟子たちを通してサタンが働くですね。これは決して人事ではなくて、またペテロがどうって、もちろんペテロ大先生ですよ。本当にその後のペテロの人生を見たらどれぐらいですね、パウロもそうですけど、本当にそれまでの人生にもうイエス様と真逆の生き方をしていたからこそ、本当にその後にものすごい宣教者となって大使徒となっていったペテロ先生。けれどもだから大丈夫というわけではない。 ならばなおさら私たちが大丈夫というわけではないですよね。本当にそれは私たちにこの使命を果たさせまいとする、そういうですね、力が強く働いていることを私たちは本当覚えていなければいけません。まあ、今ですね、こう私はアメリカと韓国のですね、証をさせていただきましたけど、決して大丈夫ではないですよね。例えばですね、もうさらに宣教の先進国であった、とっくにですね、私はもう大好きな国はイギリスですね。もう本当に尊敬してやまない多くの宣教師、もうほとんどですね、プロテスタントの、もうプロテスタントはですね、カトリックではスペインやポルトガルというのを大ザビエルとかを生み出したわけですけど、特にですね、プロテスタント宣教においてはですね、ハドソン・テイラーとかですね、もうはじめとする尊いですね、もう18世紀から19世紀の宣教になったですね、あの大国であるイギリスですね、またヨーロッパのドイツやですね、オランダも本当にですね、その初期の人たちはほとんどインドネシアではオランダ改革はドイツ、またドイツのですね、伝道によって始まった教会が多いわけですけど、まあ今ですね、宣教の訓練を受けているその学校でヨーロッパからの人を見ることはほとんど皆無ですね。まあ、一人ドイツ人を見ましたけど、その人も社会的な働き、クリスチャンですけど、もちろん働き、からデンマークの人も女性一人で来ている人がいたんですけど、まあ、その方も先生を、幼稚園の先生としてですね、もちろん宣教のためなんですけど、働きで本当にですね、フルタイムの宣教師としてですね、どれぐらい今ヨーロッパの教会が送り出しているのかというと、もう私が知る限りではもう日本でもほとんど余らないんじゃないですか。ヨーロッパ人の宣教師来ましたという人もうですね、すでにもうインドネシアもほとんど余らないんですよね、私が知る限りではですね。でそれは本当私たちに対する自戒だと思うんですね。それあれほどの燃えていた時には本当に命がけで多くの宣教師を送り出していったヨーロッパがもう完全に今逆にイスラムの、それこそイスラム宣教の地になっていてですね、そして本当にもうその人たちに宣教するどころかですね、テロがありですね、そしてその結果として逆に愛が湧くかというとフランスでもそうですけど、逆に今度は移民を排除するとか言ってですね、もう自分たちが労働のために連れてきておきながらですね、で本当にそういう、それがやっぱり人間の思いなんです。人間が中心になるとですね、だから本当に私たちはそれは決して韓国もアメリカも大丈夫じゃないし、特にアメリカは本当にもう今もまだ生きてますけど、でも決して大丈夫ではないことを覚えるんです。ですね、そしてだんだんそういうことというのは衰退していくわけですね。削られて、そしてだんだんこう、ですね、このように大変になってくると、まず何を削るかというと、やっぱりね、宣教費を削ろう、そうなっていくわけですね。だから本当に私たち日本がですね、教会が、一教会がこれだけの祈りと犠牲をもって捧げていることは本当に尊いことであるしですね、パウロ先生がここで本当に言っているようにですね、私たちもそのことを聞かなければいけない。それはいろんな耳障りの良いことを言う人たちが来てですね、そして私たちから福音宣教の使命をね、話させようとする、そういうことがないように、だから私が3年間あなた方一人一人に、あなた方もう強調してますね、パウロですが、一人一人に対して、一人一人が大事なんです。世界宣教というのは本当そうなんですよ。全員が一致しないとできないんですよ。誰かですの熱心な人だけでやることではないんです。だから今回も今週末土曜日曜と世界宣教の本当政界を開こうとしても、これは本当に教会全体で取り組まなければいけないことです。みんな一人一人が大事なんです。みんなでスクラムを組んでやることなんです。あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。何を語ってきたんですか、パウロは。神のご計画を語ってきた。このご計画というのは、それはいよいよ終わりの時代に、 もうすべての民族、すべての民に福音が述べ伝えられて、そしてイエス様が来られるという、この救いの計画を語りつけてきた。そしてその救いの計画を、いよいよですね、リバイバルをもって前進させていきなさいということをパウロ先生は語っているに違いないんです。そして今も私たちの教会に対して、決して祈りの手を下ろすことがないように、最後の最後まで私たちが祈りの手を高く上げ続けて、そして私に負わせられている、私に委ねられている、この十字架であるところの、教会の世界宣教の使命を、福音宣教の使命を、決して途中で取り落とすことがないように、目を覚ましていなさい。目を覚ましていなさい。ね、そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。ね、パウロ先生はね、決して大丈夫とは言っていない。ただ、御言葉に委ねる。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。ね、でも、パウロ先生は大丈夫です。それは御言葉に委ねているから。いろいろあるかもしれないけど、あなたがこの御言葉に立って生きている間はね、この御言葉に生きていたら世界宣教しないとは誰も言えないですよ。なぜならイエス様が語られたことは、ただ唯一の命令は、全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えよ。無条件です、これは。弱い弟子たちに対して、金持ちだからではない。強い教会に対してではない。また、ヨーロッパの教会にと限定されているわけではない。すべての人たちに対して。でもその条件はただ一つ。聖霊を受けて、ってことですね。それまではエルサレムに留まっていなさいと言われて。だからただ出て行けばいいってことではない。御霊によらなければ出て行っても失敗するからね。御霊に受けたならば、全世界に出て行きなさい。これがイエス様の唯一の命令ですよ。ね、だから復活のイエス様を信じる私たちは、イエス様から委ねられたこの世界宣教の使命をひたすらに果たしていかなければいけません。そしてですね、最後にですね、第二テモテの四章をですね、開いていただきたいと思います。テモテの手紙、394ページ。これは、愛する弟子ペテロに対するパウロ先生のいよいよ遺言ですね。4章、1節ですね。じゃあ1節から5節までを皆さんで一緒に読みましょう。もう、今日の言葉と同じですよ。4章、1節から5節。3、はい。神の御前で、そして生きている者と死んだ者を裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国等を思いつつ、おごそかに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話の方に逸れていくようになります。しかしあなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。アーメン。そうです。私たちはやがて復活のイエス様、再臨のイエス様、そして十字架にかかられたイエス様の御前で、私たちは自分の成したことが裁かれる、そういう厳かな厳粛な時が来ます。その見前でパウロは、そのイエス様の出現を思いつつとペテロに、テモテに語っています。ね、それは何ですか？だから最後に言いたいことですよ。もういろいろ、もうイエス様が来た時何が教会が何が問われるか、いろいろ基準があるかもしれない。でも、このことが最後問われるんだ。何が問われるか、それは一言。御言葉を述べ伝えなさい。言葉を伝えよう。そして、折が良くても悪くてもって書いてますよ、皆さん。本当これ大事なことなんですよ。折が良い時悪い時があるんですね。日本でも本当にですね、こう、いい時悪い時がある。またインドネシアでもですね、政府が変わってなかなか、もうビザがですね、なかなか出にくい時。でも、もう、だからダメ。そうじゃダメですよ。折が悪くても、迫害がある時でも、今イスラム国がもうアラブで大変なことになって、でもその時でも、本当にイスラム宣教は厳しい時、でもその時でも、折が良いとか悪いとか、そうではなく、私たちが本当にその御言葉をどんな時でも伝えなさい。そして3節で、誰も健全な教えを聞こうとしない時が来る。 で今本当に日本の進学校のこれから久米霊姉妹も進学校に送り出せます。私たちの今日感謝です。本当に献身者がいよいよ出てきますけれども、本当にその時に正しい進学をですねきちっと教えていかなければいけない、正しい御言葉が語られなければいけない、健全な言葉が健全な教えがなされなければいけない。その時人々は自分に都合の良いこと、これが偽教師ですよ、狼、残忍な狼どもが現れて、ね、それ本当にそういう偽教師たちが現れて都合の良いことを言ってね、言う。そして本当にもうですね、伝えなくてももう救われてるとかですね、もう裁きなんてのはもうそんな恐ろしいようなそういうことを言って人を脅すようなことじゃいかんとかですね、人間の都合でいろいろ言葉を見言葉をですね、変えてはいけないんですよ。そうではない、本当に福音を伝えなければいけない。イエス様も言われた、私のためまたその福音のためと言われたんだ。ということはイエス様のためイコール福音のためなんです。福音宣教のために生きるということが私たちにとってはイエス様のためなんです。なぜかというとそれがイエス様が成したいことだから。何のためにイエス様が十字架にかかられたんですか。何のためにレントのこの時私たちは一歩一歩イエス様の十字架の道行きを覚えるんですか。それはイエス様と同じ思いに私たちもなるためでしょう。そのイエス様の同じ思いは、なんであんな重たい十字架を下ろさないで最後までカルバリの丘を登られたんですか。それは救いたい、一人でも多くの魂を救いたい、一人でも私のところに来て私のこの流す血を通して救われてほしいという、その血を流して涙を流してイエス様が祈られた、その祈りを私たちが祈るのが教会であり、それ以上でも以下でもない、イエス様以上でも以下でもない。私たちがただイエス様のしたいと思うことをしてほしいと思うことをすればいいんですよね。本当に私たちがそうではなくて人間の思いで勝手にですね、これをした方が神様のためだとかですね、なんとかかんとか言ってですね、その聖書作り話の方にそれることがないようにですね、福音宣教者の使命を全うしなさいとパウロ先生が言ってんですね、5節で。しかしあなたはですよ、そう私たちに対しても語られてますよ、いろいろ日本でもいろんなことがある、いろんな教えがある、しかしあなたは、だから別に人にどうこう言う必要は、別に出ていってそのチャンバラする必要もないしですね、それこそですね議論を吹っかける必要もないしですね、ただ大事なことはあなた自分自身に気をつけろってこと、人ではなくてね、私が気をつけなければいけない。しかしあなたはと、パウロはテモテに対して、しかしあなたは他の人じゃない、あなたは私に対して、私はと語らなければいけない。しかし私はどんな場合にも身を慎み、これはシラフでいるということですよ、酔っ払わないで、いろんなこの世のですね、作り話、この世のいろんな自分がですね聞きたいこと、そういうものでですね自分の思いをですね酔っ払わせないように、シラフでしっかりまっすぐに真理に身を傾ける心をいつも持っていなさい、目を覚ましていなさいということです。苦しみを耐え忍び、これはもうどうしてもありますよね。どうしても福音宣教していくときにこの苦しみを耐え忍びということをなしにということはできない、やっぱりあります。でも耐え忍ぶ、これは我慢ではない、単なるそうではなく、本当に主から主の福音宣教のゆえに受ける苦難ですから、しっかり耐え忍んでいきましょう。そして福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。自分の務めです。自分の十字架を背負って私に従ってきなさい。自分の前に自分に決められた道を走り通しと語られています。でもそれは決して自明のことではありません。ね、それは私たちがパウロ先生が口を酸っぱくしてエフェソの教会に対してまた手もてに対しても語っているようにね、本当にまず述べ伝えているものを私たち自身がしっかりと自分の務めを本当果たすことができるように備えていなければいけない。そのために今週末土曜日日曜日にですね、本当にですね愛する敬愛してやまない、武田博史先生が福岡から来てくださって、私たちに対してですねこの世界宣教のメッセージを語ってくださいます。どうかこの機会にですね3回の集会がありますけど、漏れなくですね本当にこの私たちが集まってですね、本当にしっかりですね、御言葉とまた御霊の注ぎを受けてですね、そして本当に私たちがこの終末時代の 教会の使命を果たしていく力を受けたいと思います。またとないですね、貴重な機会がですね委ねられていますから、本当にこの時私たち共に祈っていきたいと思います。またこの1週間ですね、教会でも毎晩7時からですね祈りの備えの時が備えられています。どうかですねこれをただでですね、それこそまず出席することが一番ですけど、でもですねやっぱりですね、何でもそうですけどね、それこそですね、皆さんもですね、何か、ですね、好きな、大事なものが、自分のですね、こう、何か、ですね、コンサートでも何でもいいですけどね、やっぱ人からもらったチケットで行くのもありがたくて感謝だけど、やっぱり高いお金を出して買ったですね、プラチナチケットを買ってですね、一番特等席を、S 席何万円というチケットをもし買ったらですね、もう風があろうが何があろうが、やっぱり、少々のことで休まないと行くと思うんですね。やっぱりね、代価を払うってことはすごくね、恵まれるための大事な原則ですから、どうかですね、そのためのこの1週間、皆さんが恵まれるためのですね、貴重な、まあ本当に祈り備える時としてこの時が与えられていますから、どうかただ空手で来ないでですね、本当に私たちが祈って備えて犠牲を払ってですね、本当に武田先生が尊い犠牲を払ってですね、このところまで本当にですね、戦っておられる、今も戦っておられる尊い先生が来てくださいますから、私たちもですね、本当に心からの感謝と、また捧げ物を持ってですね、先生をお迎えして、そして御言葉をそのところにですね、しっかり受け止める、そういう備えを持ってですね、この1週間また過ごしていきたいと思います。そしてですね、もう本当に最後ですけど、この受けるより与える方が幸いであるとパウロ先生が言ってますけど、本当にこの原則はそうです。だからね、この世界宣教をしている間は、この教会は必ず大丈夫です。ね、一般会計も大丈夫です。本当に建築会計も大丈夫です。捧げるところに祝福があります。だからケチケチしないでね、折りが良くても悪くても、ああ、ちょっとお金が不況だから、なんとかだから、御言葉を宣教の方を、予算を削るんじゃなくてね、本当その時こそ思い切って捧げてね、そしたら本当に祝福を受けていきますから、受けるより与える方が幸いなり、私たちがこの祝福の原則を決して手放すことがないようにですね、本当に私たちがですね、しっかり祝福から漏れることがないように、すべての人がこの時には入ることができる、またですね、どうか家族も連れてきてください。世界宣教で子供もですね、本当連れてきてですね、子供も一緒にこの世界宣教は世代を超えてですね、受け継がれていかなきゃいけないことですから、まだ早いと思わないで、もう私も小さい時から世界宣教のですね、もう祈りを受けて育っていきます。その人が世界宣教に出ていくわけですから、今はまだ分からなくても、本当にもう次の世代をどんどんですね育てていく、そういう時をもう私たちは迎えていますから、教会学校も一緒に取り組んでですね、本当に私たちがこのですね素晴らしい第1回目のリバイバル世界宣教リバイバル聖会の恵みに預かっていきたいと思います。一言お祈りいたします。ハレリア、愛する天のお父様、主よ、2000年前あなたが復活して本当に弟子たちに対して語られたことはただ一つ、全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えよ。これまでの2000年間、多くの尊い生徒たち、つやつい祈りと、その犠牲と献身によって、今私たち、玉川教会にも福音が伝えられ、そしてまた私たちもこのバトンをまた返していく、そういう時を迎えていることを、本当にもったいなく感謝いたします。すでにインドネシアには、本当に多くの血が流され、本当に尊い、宣教師の犠牲が下げられています。主よ、私たちもまた本当にいよいよこの時、この終わりの時代が迫っているこの時に、本当に罪深いこの国ですけれども、私たちですけれども、主よ、私たちも本当に少しでも涙と祈りを持って宣教の技に担っていくことができるように、どうか私たちにそのあなたから委ねられる十字架を担う力を与えてくださいますようにお願いいたします。私たちは誰も自分の力でそれをすることができません。一方的な憐れみです。主、どうぞ今私たちに聖霊を注いでくださって、一人一人を満たしてくださって、本当に喜びと感謝を持って自分に与えられた任務を果たすことができるように、それぞれ出ていく人、捧げる人、祈る人、それぞれの立場がありますけれども、主よ、全てが等しくあなたの素晴らしい 本当にその実りを刈り取る時を、そのことを通して与えられていることをありがとうございます。天国にお豊かな富を今から私たちが蓄えていることができるように、本当におごそかに命じるとパウロが言っているように、私たちが天国のあなたの前に行った時に本当に何もあなたに返さなかったということがないように、本当によくやった、良い忠実なしもべをよくやったと言われるしもべであるように、どうか今のこの時を私たちが本当に貴重な時として、今与えられている今しなければならないことをすることができるように力を与えてください。本当にしよう、またとない本当に恵みの機会が今この今週末備えられております。どうぞこの土曜日日曜日の3回の礼拝に主はあなたご自身がご臨在くださって、尊い武田先生を通してあなたの御言葉が語られて、漏れなく私たちがその恵みに預かることができるように助け導いてください。格別に今私たちの教会に建てられている末森桜子先生をありがとうございます。福音宣教者として建てられている先生を主どうぞ油で注いでくださって、私たちの教科がいよいよ先生と共に先生を中心にして一致して歩んでいくことができるように、この世界宣教という使命を通して私たちが一致することができるように憐れみ助けてください。感謝をもってこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。